ユースカンシル京都のユースな時間。
はじめまして、ユースカンシル京都の空田です。
ユースカンシル京都の久保です。
ユースカンシル京都の岡 J です。
この番組は京都にゆかりのある全ての人々の生活をより良くするおもとに活動するボランティア団体のユースカンシル京都が、若者が日々感じていることや思っていることを若者の視点で発信していきます。これから約15分間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、ついにラジオが始まりました。はい、皆さんいかがですか。久保さんどうですか。
そうですね、今日ラジオのスタジオ初めて入ったんでちょっと緊張します。
はい、そうですね。はい、岡寺さんどうですか。
ですね、緊張はやっぱ僕もしてるんですけど、まあでも大学の先生とかにめちゃくちゃ宣伝してきてしまったんで、まあ、でビシッと行きたいなとは思いますね。
いや、いいですね。まあなんだかんだで僕が一番緊張しているんですけれどもさあ早速始めていこうと思いますが、まずは本日のラジオを担当するメンバーの自己紹介をお願いします。学年と名前、それとまあ趣味など簡単に説明をお願いします。
はい、
まずは私空田の方から。
はい、
修士課程2回生の空田です。最近釣りにハマってます。
サバでしたっけ。
あ、サバです。あのめちゃめちゃ釣ってます。
最近どこ行ったんですか。
最近神戸のポートアイランドで釣りをしております。
おしゃれですね。
はい
はい、
はい、じゃあ次久保さんお願いします。
はい、私は社会人2年目の、久保と申します。最近ラーメン食べるのにハマってまして、どっかいいとこあったら教えてください。
はい、ちなみに、はい、豚骨派とか醤油派とかありますか。
そうですね、醤油とか魚介系がいいですね。
なるほど、醤油、まあ、僕もそんな感じですね。まあ、いいっすよね。あ、じゃあ岡 J さんどうですか。
はい、大学3回生の岡 J と申します。読書が好きなんでね、割と本を買うんですけども、買いすぎて、まあ、読むのが追いついてなくて、ちょっと積んどくが床にあふれて、ちょっと自分の部屋踏む場所がない状態になってます。
はい、はい、ちなみにおすすめの本とか。
そうですね、最近読んだ中で面白いなと思ったのはイタリアの児童文学なんですけども、あの紙の思いやったかなっていう小説なんだけど、あの、まあ、思春期の少年少女たちが手紙のやり取りをしてるっていう、その手紙のやり取りだけで書かれてる小説が面白かったです。
はい、すごい面白そうですね。僕も読書を始めたいなと思ってます。なかなか始めてないんですけども、はい、
すぐ始められましたね。
ありがとうございます。はい、じゃあまあちょっと一旦 MC の方岡 J にバトンタッチして、まあ、そもそもユースカンシル京都がどんな団体かっていうのを説明お願いしてよろしいでしょうか。
はい、私たちそも、ユースカンシル京都でそもそも一体どんな団体かって言いますとですね、ユースカンシル京都は2019年5月に設立し、これまで市バスの混雑緩和のために観光客や京都市交通局へのヒアリング、青少年活動センターで定期的にイベントの開催、他都市の団体との交流やイベントに参加しております。現在は月2回の全体ミーティングに加え、居場所、教育、京都、この3つのテーマに分かれて活動しています。このラジオを通して私たちの活動内容や魅力が、いろんな方々に伝わっていったらなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今回初回放送ということでユースカンシル京都の団体のことについても話していこうかなと思います。皆さん準備のほどよろしいでしょうか。
はい、
はい、
はい、それではまず一つ目のトークテーマの方に移りたいと思います。トークテーマはユースカンシル京都で現在活動している3チーム、居場所チーム、京都チーム、教育チームの活動紹介です。まあ、それではまず居場所チームの代表として私空田の方から簡単に説明させていただきます。まあ、居場所チームの活動の目的は、まあ、若者が世代を問わず交流を促進する場を設けることです。まあ、生活の中で職場や学校など基本的に日々同じコミュニティの人と接することが多い中で、ユースカンシル居場所チームのイベントを通じて参加していただいて、いただいた方々に普段接することのない人との交流を通じてコミュニティの輪を広げたり、新しい価値観に触れたりしてもらえればいいなと思って活動しています。まあ、イベントは定期的に中央青少年活動センターの方で開催しております。はい、まあ、ちょっと自分の方から聞くのも変なんですけれども、まあ、京都チームの岡 J さん、居場所チームの活動どのように雰囲気感じてますか。
はい、そうですね、あのうちの団体で一番活動されてるチームがやっぱり居場所だと思ってるので、
はい、
やっぱり割とアクティブな人が多くて、 あのしかも面白い企画を毎回考えてくれてるんで頼もしいなっていうのもありますし、
はい、
このまま続いていけたらなって思いますし、そうですね、いろんなことを僕も協力していきたいなと思います。
ありがとうございます。久保さんはどうですか？
そうですね、居場所チームはいつもその来てくれてる人たちに話しかけて、いい雰囲気作ってくれてるんで、すごいコミュ力高くていいなと思ってます、
はい、すごいちょっと照れるんですけど皆さんありがとうございます、はい、あ、それではじゃあ次に京都チームの代表として岡田さん、簡単に活動の紹介の方お願いします。
はい、私たち京都チームはですね、まあ、あまり知られてない京都の魅力を発掘して発信していくっていうことをしています。今現在はですね、まあ、京都市を舞台に、まあ、とあるゲームを作りたいなっていう話が出てまして、まあ、いきなり京都市全体はちょっと難しいかなと思ったんで、まあ、活動拠点にしている中京区を舞台にすごろくを今制作中でございます。
はい、説明ありがとうございます。まあすごい京都チームは3チームの中でも比較的年齢が若くてフレッシュで、うん、もう発想も独創的で面白いんですけれども、久保さんどうですか？
そうですね、大学生とか高校生とかいっぱい若い人いるんで、すごい賑やかでこの団体でのムードメーカーが多いなっていう印象ですね
はい、そうですね、まあ、京都チームとにかく賑やかな感じ。
そうですね、うちだけ今高校生がいるので、うん、とてもそれはありがたいなと思いますね
はい、ありがとうございます。じゃあそれでは最後、教育チームの代表として久保さん、簡単に活動の紹介お願いします。
はい、教育チームでは、高校生年代等の対象にして、将来について語り場を話す語り場作りを目的として活動しています。普段学校では会えない人たちの交流を通して、将来選択の参考にしてもらえればいいなと考えて活動します。
はい、ありがとうございます。なんか個人的には教育チームってすごいマイペースな人としっかりした人がお互いいいコンビネーションで活動してるなっていう印象ですね。まあ割とでもなんだかんだイベントとかもしっかりしててすごいいいチームワークだと思ってます。岡田さんどうですか？
そうですね、まあ、うちやっぱり京都にまつわる人たちが活動してるわけですけども、うちのチームで唯一県外から参加されてるチームがいるのってやっぱり教育チームですので、うん、すごいチームワークっていうのは要求されると思うんですけども、まあ、この前のイベントもちゃんと成功してたと思いますし、うん、一番チームワークが強いチームかなと思います。
あと、
まあ、いろんな他都市とのそういった、まあ、教育に関係してる人たちってやっぱり多いと思うので、そういう人たちとのネットワークも個人的には作っていってほしいかなって思いますね。
はい、ありがとうございます。
いや、まあ、すごいいい感じってことですよ、教育チームありがとうございます。まあ、次のテーマの方に移ろうかなと思います。次のテーマはユースカウンシル京都で活動している人はどんな人についてです。ユースカウンシル京都は現在19人で活動しており、ユースサービス協会の武田さんと押田さん、そして高校生から社会人まで約17人のボランティアで活動しています。今日はこの場にいる3人が普段どんなことをしているかっていう簡単に、まあ、自己紹介も先ほどしたんですけれども、もうちょっと詳しく簡単に紹介していこうかなと思います。じゃあ岡田さんよろしくお願いします。
そうですね、普段何してるかですよね。やっぱりまだ学生ですので、普段は大学に通っております。
はい、
で、まあ、夕方以降になりますと、まあ、ユースカウンシル京都を中心としたいろんなボランティアをさせていただいてまして、まあ、大変身のある時間を過ごさせていただいてるなと思いますね、まあ、特に、まあ、ユースカウンシル京都に出会い方っていうのがものすごく僕には運命的だったんで、一番力を入れてる活動がやっぱりこれですかね。
なんかどういうところに運命感じたりしましたか？
この活動を知ったの僕すごい偶然だったんですよ。ちょっと長くなりますけど、
はい、
台風の日に雨宿り新日の青少年活動センターを利用してたんで行ってみたら、うん、ちょうどその日ユースカウンシルって何っていうことについて、まあ、実際に見てきはった人たちの報告会が開催されてまして、でそこで、まあ、京都にもこんなことがこういう活動団体ができるよっていうのを、うん、まあ、いわゆる初披露だったんじゃないですかねっていうのを、偶然ほんまにその場にいて、え、何これめっちゃ面白そうやんっていう感じで担当の人にお話を聞いてそのまま加入したっていう感じですかね。
なるほど。久保さんは普段こういうことしてるよっていうの何かお願いします？
そうですね、普通に社会人2年目ですので、まあ、平日は普通に仕事をします。 それで、休日に、まあ、ユースカウンシル京都の土日に活動しているっていう感じですね。
はあ、なんか活動との両立の工夫とかってありますか？
そうですね、まあ普通に仕事が土日休みなんで、まあ別に特に意識しなくても両立はできるかなと
特に、まあ、なんかフィーリングで、
はい、フィーリングで、そうですね、まあとにかく仕事のことを休日に考えないっていう
割り切るって感じですね。
そうですね、
なんかすごい社会人らしくてすごいなと思います。あ、まあ最後私ソラダの方の紹介になるんですけど、あの私ソラダは修士課程2回生で、まあ、普段はゴリゴリの理系で生物とか細胞関係の研究している理系ピーポーって感じでやってるんですけれどもちょっと、まあ、ユースカウンシル京都の中でも唯一の理系の人ですね。
あ、言われてみればそうですね。
そうなんですよ、
珍しいですね。
あの、まあ、もし数学とかのご質問があれば、まあ、多分覚えてないですけどまあまあ何か、まあ、そんなことはないんですけれども何かやっていければいいというか、まあそうですね、ユースカウンシル京都で、はい、とにかくいろいろやっていければいいと。なんか一人でめっちゃ滑りました、すいません。
うち高校生やっぱりいるし、受験生っていう面に関してはやっぱり数学って壁になるんじゃないですかね。あ、出番じゃないですか、うん、そういう時こそ。
そうですね、
覚えているかもしれないし覚えていないかもしれないっていう、ちょっと過去の話なんで、うん、まあまあそんな感じで、まあ、まあ僕も研究との両立ではやっぱり、まあ、割り切ることですかね久保さんと一緒に
確かにそうですね、割り切るのは大切ですかね。
そうですね、もう割り切って研究は研究、ユース監修の活動はユース監修の活動って感じで、まあ、普段気楽にやってます、まあ、気楽ではないです、ちゃんとやってますはい、まあさて、なんだかんだでエンディングのお時間となりました。皆さんラジオやってみていかがでしたか？
そうですね、この雰囲気初めてですごい緊張してあっという間だったなっていう感じです。
はい、
はい、
いや、なんか僕もすごいあっという間です。岡尻さんどうですか？
そうですね、僕も同じですね、あっという間だったなと思います。あの、一番怖かったのが時間余ったらどうしよっかなってことってやったんで、僕もチラチラ時間見ながらやってたんですけども、あれもう1分2分やみたいな感じやったんで、本当にあっという間だったなと思います。いや、そうです
、めちゃめちゃあっという間ですね。はい、皆さんありがとうございます。私たちの活動は Twitter、Instagram でも確認していただけます。どちらもユースカウンシル京都、ユースカウンシルはカタカナ、京都は漢字で検索すると出てきますので、そちらもチェックフォローをお願いします。このラジオの感想もですね、 Twitter にハッシュタグユースな時間、ユースはカタカナ、時間は漢字をつけてぜひぜひつぶやいてください。皆様からの感想をお待ちしております。またユースカウンシル京都での活動をやってみたいよという方は Twitter の DM またはアクティボの方にも掲載しておりますので、そちらから応募していただいても結構です。見学だけでも大歓迎です。お待ちしております。さて、次回は久保さん、教育チームがお送りします。
はい、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
期待してます。
はい
それでは今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。ユースカウンシル京都のソラダと
久保と
岡ジェイでした。
さようなら。
さようなら。